ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。先日X ですね、いわゆるツイッターをですね、わーっといろいろめくってて、見つけたんですけど、ポッドキャストアワードっていうのがあるんですよね。いわゆるこういう、私がやってるのもポッドキャストですけど、そういうこう各プラットフォームで配信してるようなやつのアワードなんで、賞なんですよね。そのいろいろこう部門があって、でそれを1位を決めましょうみたいなのがあってですね、その第5回の、いわゆる受賞番組っていうか、それが決まった、いわゆるこう大賞みたいなものが決まったんですみたいなのがあって、いくつか部門があるらしいんですよ。こうお笑い部門とか、なんかそう教養部門みたいなやつとか、あと、いくつかあったかな、5つぐらい確か部門があって、それぞれのこう最優秀と優秀賞、つまり2つずつ選ばれていって、でそのトータルのいわゆる最優秀、もう本当に一番ナンバーワンのやつを決めてみたいなので、結構なんか推薦してる方とかも著名人という、推薦じゃねえか、選んでる審査員の方とかも著名人みたいなやつで、そんなのがあったんだみたいな。3月のね、本当に多分半ばとか15日とか16日とかにそういうのが決まったんですみたいなのがあったんだけど、でまあ興味本位で私もこういうのね、端くれてやってますんで、なるほどねと思っていくつかこう聞いてみたんですよ。で確かにいろいろこう番組があったりとかして、でも番組の中も結構いろいろだったんですけどね、聞いてみてですね、もう思ったんですけど、この番組の方が面白くない？なんかそんなことないですかね、なんかちょっと思っちゃったんですけど、っていうすごい調子に乗ったラジオになっちゃうかもしれませんがですね、30分気楽に今日も聞き流していただければと思います。隠れ最優秀ラジオ始めてまいります。さっき言ったみたいにいろいろ部門があって、なんかそのなんかね、長さもいろいろで、この番組30分ぐらいをめどにやってるんですけど、30分ってなんかあれなんだね、ポッドキャストだと割と長めの単位に入るのかしらね。やっぱり割と10分とかもあって、なんかサクサク聞けるのもあるんだなーなんていうふうに思ってたんだけど、そもそもですね、これさっきちょっとあんなこと言いましたけど、事前なんだよね基本的に。つまり自分でこの回の、これうちがやってるこの回のやつちょっと聞いてほしいですみたいなやつをフォームかなんかにこうボンと入れて送ってみたいな感じなんですよ。だからね、これはちょっとアンテナを張ってなかったら私も悪い、なんかしかもこれ年1回しかやってないんだよね多分ね。あと1年待つのか。だからなんか締め切りがさ、多分これ1月いっぱいとかだったんですよ確か。多分これ年度でやってるんだと思うんだよね。だからおそらくね、4月3月ぐらいのやってると思う。違う、1年間か、去年1年間のやつをやって、で1月中にまでに入れといてねっつって、で3月年度代わりぐらいで発表するみたいな感じなんだけど、いやーちょっとここまでなんか10回ぐらい撮ってたからさ、気づいてたら1個ぐらいなんか応募したらワンチャンあったんじゃないかなと思ったんだよね本当にね。その過ぎて、いわゆるその大賞発表されましたっていうのの本当に1週間も経たないぐらいでそれを見つけて、いやー2ヶ月ぐらい遅かったね。ちょっとね、若干悔しい感じがしましたけど、だから実践だけじゃなくて、なんかあれなんだね、ポッドキャストで聞いてる人たちがなんかこれ面白いよみたいなのも枠としてあるらしいんで、いやーそれで見つけてもらうの待つのかね、自分で推薦した方がなんか早い気もするよねこういうのってね。そうそう、なんかそういうのがあるんだよみたいなのがあって、でまあいくつか聞いたんですけど、せっかくだからその最優秀のね取ったやつも聞いたんですよ。 最終的に本当に一番トップのやつね。でそれを撮ってたの今回はなんかそのタイトルちょっと忘れちゃったんだけど、あのいわゆる子育てについてとか教育について話してるみたいなあのラジオだったんですよね。うん、でなんかなんだっけ、ティーチャーみたいなやつだったかな、タイトルが。で男性2人があのパーソナリティでやって、結構これも多かった、なんかね1人で喋ってるのもあるんだけど、なんか結構ペアとか多分お笑い芸人さんとかもいると思うんだけど、あのそういうコンビとかあのそういう2人で話してるの結構多くて、なんかその掛け合いとかもなんかやっぱりこうそれにしかない面白さがあるんだろうななんていうふうに思ったんだけど、そのトップを取ったやつも教育系のお話で、あのこういろいろまあだからちょっとこうなんつうの、アカデミックまでいかないけど、あのそういう系よね、どっちかってアカデミックな内容を少しこう柔らかくというか一般向けにお話をするみたいなやつが1位を取って、いてですね。で取った回というかそのおすすめ回みたいなのが出てきたのは、あのいくつかあさってたらその子育てに関する話で、さっき言ったように男性2人がお話ししてて、なんかこう柔らかい感じの口調でお話をいろいろしてるんですけど、あのねこれもね、あの聞きながら途中で思ったんだけど、あのね男性のうちの片一方はね、あの九州の方なんか多分博多とかだと思うんだけど、方言が出るんですよ、ちょこちょこ。方言ずるくない？なんか方言、さっきお笑い芸人もあれ思うんだけどさ、博多弁とかあと関西なの大阪なのなんやねんみたいなやつとかもさ、あれ使えるのずるいよな、ちょっとな。ラジオ声のさね、デバイスっていうかその声のあれだからね、あのメディアだからさ、いやーあのやっぱテンポってやっぱこう方言ってあれにしかないものあるもん、やっぱりなんか方言で喋ってる人にしかないこう柔らかさとかさ、こう鋭さとかさ、関西弁で喋ってるだけでちょっと面白く聞こえんだもんだって。でもこっちの方が面白いと思うな、なんかそれはいいんだけど、話を戻そう。でその子育ての話とかしててね、なんかみたいなこともあったんだけど、なんかその回に話してたのはなんか私はたまたま知ってたのもあるんだけど、なんかあのアイメッセージみたいな結構ある、言うメッセージとアイメッセージ、なんか人への伝え方で、あのアイメッセージをで使って伝えましょうねみたいなのがあるんですよね。でこれ何かっていうと、まあ、知ってる人がいたら申し訳ないんだけど、言うメッセージっていうのは要するに、なんでこうこうしてくれないのみたいなのを言うメッセージっていうらしいですよ。要するに例えば、まあ、子供とか、まあ、子育てだから子供とか例えばさ片付けしなかったら、なんで片付けをちゃんとしないのっていうのが言うメッセージなんですよ。つまりあなたはなんでしないんですかって話になる。でもアイメッセージは、私は片付けをあなたにしてほしいと思ってますよという伝え方をするのがアイメッセージなんでね、っていう話をしてて、はあはあ、まあまあそういうのよくあるよねっていう、ことを私聞いてて、なるほどなるほどっていう。でそれをまあね、博多弁っぽい、なんとかやけんとか言いながらさ言うわけですよ、なんとかちゃんみたいなこと言うわけですよ。ずるいなと思いながらそこで話してたのもなんか一つへえと思ったのは、そのラジオの中でのそのパーソナリティの方のこう気づいたんですっていう話をしてて、アイメッセージなんだけど、本当にポイントになるのはアイではなくてウィーメッセージなんだみたいなことを言ってたわけよ。つまりその子供に対して私はこうしてほしいと思ってるよっていうことを言うんで終わらせるんじゃなくて、私もそう思ってるけどあなたはどう思いますって、私たちで考えてみましょうよみたいなのが大事かもしれませんねみたいな結論で、あそれウィーメッセージじゃみたいな、確かにみたいなので終わってたっていうのが、まあそのラジオの顛末なんだけど、なんかまあそのウィーメッセージみたいなのも、まあ一つこう言葉として発見して終わってますよみたいなのが、まあそのラジオのこう聞きどころだったんだよね。ふんふんふんと思って、なるほどねと思って聞いててさ、ふと思ったんですよ。でまあさっき言ったみたいにいくつか部門がこうあったりとかするわけなんですけど、でいくつか聞いたんですけど、このラジオさ、仮に私がなんかこう募集をしてるタイミングとかで、じゃあノミネートしますって言ってさしたとしてさ、どこにこれノミネートしたか分かんねえなと思ったんだよね。これどの部門、この何ジャンルなのこのラジオと思って、なんかそのふと気づいちゃったわけですよ。でもさ、それ気づいた瞬間に思ったんだけど、致命傷だよね、もうそれね。だって多分あれってさ、なんか私たちはこういうテーマでこういう話をしてる人間ですとかさ、まあ、もっと言えばこういう肩書きで、まあ、経営者かもしれないしね、お笑い芸人さんかもしれないしね、なんとか研究家かもしれないし、わかんないんだけど、なんかの解説者かもしれないし、でも何らかの専門性を持ってやっぱりやってるみたいなことが、多分そのノミネートのしやすさにはつながってるんだと思うんですよ。って ってなるとさ、私たちは別に肩書き持ってやってるわけじゃないけど、ただベラベラベラベラ喋ってるだけなわけ。今まであったこと、自分の周りのことをね。ってなった時にさ、もうラジオとしてはまあある程度成立してるのかもわかんないけど、なんかノミネートしてなんか賞を応募するってなった時にさ、このラジオ何にベットしたらいいかわからんっていう致命傷に気づいてしまってですね。でこれ、あれだもんね、こういうのってさ、賞あるあるだけどさ、正しく多分入れるべきところにさ、つまり募集するべきところに入れないとさ、多分見向きもされないわけでしょ。私のこのラジオ、例えば、先ほどのその教育系の方々のやつとガチンコで戦わせても多分破れるんですよ。破れるっていうか多分、ジャンル違うから、戦えないわけですよ。総合格闘技やってるわけじゃないからね、そこだね。これ、もう、いや、だから私はさ、一応ね、その美学とまで言わないけど、話すことを決めずにね、こういわゆる懐ある程度深く持って、なんか自分で気づいたことをなんかたまたまなんかつながりを見つけながらなんかわーっと30分ベラベラベラベラみたいに喋るみたいなのを、だからまあ私のラジオとしてのこう一つ面白さっていうか、一つこう譲らないところがあるとしたら、まあそこかなっていうのもあるし、私が個人的にリスナーとして思うラジオの本当のこう楽しさっていうか、ところってそういうところにあるのかなと思ってやってたんですよ。一応十数回やってたんですけど、思わぬ形であだになりました今回のね。ちょっともうこのラジオが何のラジオかも定義できてない時点でちょっと勝ち目があまりないということに気づいたので、もうさよならポッドキャストアワーズっていうもうあんまり縁がなさそうな気がするんですけどね。どうしようかな、なんか急に方向転換してみる、なんかすっごいなんかでもすごいなんかさ、話せることあるかなってないんだよね。なんか何話せばいいんだろう私。急にゴシップネタばっかり話してみてる。なんか水原通訳どうするみたいなそういうことばっかり、下世話の話ばっかりし始める。下世話ラジオでそんなねジャンルなかったよ。ケッチラベリー言うけど、お笑い部門でやっとこさノミネートできるかどうかって話で、お笑いにゴシップってネタぶち込んでいいのか全然わかんないので、はあダメだ。泣く泣くちょっとノンジャルラジオとしてノミネートできる場所がないかどうか今後探そうと思うんですけどっていう話でね、話全然変わるんですけど、ここから何に変わるかって言ったらサイゼリアっていうチェーン店の話になるんですけどサイゼリアってさ、あれどれぐらい知ってんのかなみんな。結構私有名なだと思ったんだけど、なんかサイゼのメニューにね、全国で何千店舗ありますって書いて、何千店舗ってそんなに多くないよね、多分。でもね、チェーン店で多い方なの？わかんないけど。ジョナサンとサイゼリアってどっちの方が多いの？全国に。ガストとサイゼリアってどっちが多いんだろう？まあ、それはいいや。サイゼリア私結構好きで、なんで好きかって言うと安いからなんですけど、知ってる？めっちゃ安いんだぜ、サイゼリアって皆さん。どれぐらい安いかって言うと、サラダ1個350円で食えるんですよ。300円ぐらい。で、ピザも300円ぐらい食えるの。で、パスタも300円ぐらい食えるの。つまり、サラダ、そこそこの大きさのピザ、パスタっていうメインディッシュとあと野菜もまとめて1000円ぐらいで食えるんですよ。ドリンクバーくっつけても1300円ぐらいですよ。ドリンクバーが300円ぐらいだからね。すごくない？このご時世こんな安く食えんよ。肉だって一番高いやつで500円とかなんだよ。プレート鉄板に乗ってるやつ、ハンバーグ。すごいと思いませんかっていう話をしたいわけではなくて、わけではなくて、そういう理由で私はサイゼリア結構好きで、もう今、一人暮らししてるんで自分でご飯とか作るんですけど、まあストックがなくなっちゃったりとかするタイミングがたまにあるわけですよ。要するにこう、作っておいて、まあ、2、3日ぐらい持つんだけど、たまたまそのタイミングでちょっとストックがない。つまり家帰っても食うもんが今はない。ってなった時に、夕ご飯を、最寄り駅にサイゼリアがたまたまあるんだよね。素晴らしいっすよね。だからね、まあそこで食事をねさせてもらうことがあるんですけど、この間も仕事帰りに行ったんですよ。でそうしたらね、私よりが来る前にそのもうすでにいらっしゃったいらっしゃったって私がよりもおかしいな、いたおじさんと若めのって言っても若めの女性っていうのは言って大丈夫な言葉ですか今女性スーツ着てた、スーツ着てて、男性よりはちょっと年が若めの女性が1対1で座ってても、女性スーツ着てて男性は普通にラフな格好だったのよ。変な組み合わせだなと思ってたんだけど、あんまり見ない組み合わせだなと思ってたんだけど、家族でもなさそうでさ、でその人たちが私のちょっと左斜めに座ってて、 しかもなんか何やらなんかいろいろなんか女性の方がタブレット出したりとか、だから何やらかんやらいっぱい資料が男性こうめくりながら見せたりとかしてたんだけど、私はそれではたと気づいたわけですよ。たまにねファミレスとか喫茶店にいるんだけど、多分なんかねわかんないけど保険みたいな話とか、なんか投資系、なんか話聞いたら投資系の話かなと思ったんだけど、たまに言うじゃないですか。私もかつて私は銀座の方でも仕事してたことがあるんですけど、銀座のね三越の9階にね休憩スペースみたいなのがあるんで、知ってる人は分かると思う。一番上の方にそのラウンジがあって、私はよくそこで昼ご飯を食べたりしてたんだけど、その三越の9階のラウンジでもそういうことをしてる人を見たことがあるんだよ。だから多分そういう類だろうなと思って、いやー私が注文待ちながらね、その人たちをまあガン見はしないけど、なんかちょっと耳をそば立てて聞いてたんだけど、もうはっきりは聞こえないけど、男性はなんかいろいろこうなるほどとか言いながらめくったりとかさ、女性がこれからこういうものでとかさ、いついつまでにどうこうみたいな話をしててさ、おじさん多分騙されてますよそれ、多分それあんまり深入りしない方がいいですと思いながら、私はパスタを待ってたのでずっとで、まあその人たちは多分もう私が入るよりは多分ずいぶん前にいたんだと思うんだけど、私が注文来る前とかにもうそそくさとおじさんは片付け始めちゃったの、だから多分騙されたと思う、あのおじさん資料まとめて持って帰ってたもん。なんかこうよろしくお願いしますとか言ってさ、なんか資料まとめて、女性はなんかじゃあありがとうございました今日はなんかお忙しい中とか言って、でおじさんは先に帰って、なんか多分飲んでらっしゃったんであろうコーヒーカップみたいなの置いてね、で女性はしばらく、しばらくしてもまあもう3分もないぐらいだけど、最後その資料を片付けたりとか、なんかスマホでなんか打って、絶対それも多分ね組織の人に連絡してるんだと思うんだよ、落ちましたみたいなカモが一匹捕まりましたみたいな、でタブレットになんかわーっと入力して、でその人が多分お会計全部持ったんだと思うんだよね。私が送る、それもそうだと思う。私がちょっと出しますんで少しそこで時間あるんで話しませんかって多分話だと思うんだけど、妄想がすごいなそうじゃないかもしれないでしょ。女性がさ出て行ったのね。でそのテーブルにわーっとこう店員さんがわーっとまた拭いてさ、また間もなく入ってきたわけ、またお客さんが。でそれがお母さんと小学生ぐらいの男の子だった、また2人組で、お母さんと小学生の男の子がまたそのテーブルに案内をされたんですよ。でもなんかそのいきさつ私は見てるからさ、まずさ、いやすごい、このお母さんと男の子はもちろん知らないわけだけどさ、その手前でこれ何が起こってたかみたいな一部始終、これ定点カメラで回してたらめっちゃこれファミレスって面白いんじゃないかなと思って、だって分かんないじゃん、その自分が座る、まあ、今私がそこに例えば座ってた時もその席もさ、もしかしたらさ、とんでもねえ悪党がそこに座ってた可能性があるわけだよ。要するにもうなんか犯罪計画みたいなの盾にさ来てた人がいるかもしれないし、もしかしたらなんかねすごい有名人が座ってたかもしれないし、分かんないけど、いやーすごいわー、なんか世の中ってこういうことなんだなと思って結局見てないところに関しては誰もわからないっていうね。だからすごい、私なんかすごい複雑な気持ちでそれ見てたわけですよ。だから男の子は無邪気にね、なんかメニュー、サイゼリアのメニューってさ、知ってる人もいるかもしれないけど、お子様メニューは特に、なんだっけ、間違い探しになってんのよ。結構難しいんだよ、間違い探し。なんでお前がいい年知ってんだって話なんだけど結構難しいんですよ、間違い探しが。で、なんか男の子とかさ、なんか、1個見つけた、2個見つけたとかやってるわけ。で、お母さん早く頼んじゃいなさいみたいな、まあ、微笑ましい光景ですよ。で、やってて、その前には騙されたおじさんと騙してた女の人がいたんですよって。やぼすぎだろ。お前は早くパスタ食って帰れよって話なんだけど、まあ、それを見てね、まあ、いろいろこう、まあ、そういうこと考えてたわけなんですけど、でふとまたなんかそこで思ったのが、いやこれもしかしたら子供に学ばせるべきは投資かもしれないなと思ったんですよ、私投資もしかしたら学ばせた方がいいんじゃないかなと思って、だってね、私は直前におじさんを見てるわけですよね。その散々やけど、このおじさんが騙されてたかどうか分かんない話なんだけど、今ね。でもまあ、仮にそういう話に乗っかっていたんだとしたら、おじさんが。そう、おじさんですら、そういう話に丸め込まれる可能性があるわけだよ。しっかりした格好をした人に。多分ね、大体ああいうのってさ、しっかりした格好をしてさ、まあ、そういうそれなりのこう、論理的な話をしてくるわけだから、多分ね。いや、僕ってのはその男の子ね、僕。間違い探しもいいけど、そういう間違ったことを教えてくるね、大人に騙されないために、お母さんに今からね、投資を学びたいって、 あの分かりやすい投資、あのその実は建物 の, あの1個上に蔦屋があるんですよ、蔦屋書店が。だからそこの蔦屋書店から分かりやすい投資の本持ってきて、お母さん僕はこれが欲しいと、ね、あのこれを学んで僕はあのさっき見たおじさんみたいにならない、さっき見たおじさん知らないからその男の子さっき見たおじさんみたいにならないようにしたいんだって、なんかやっぱりそういうのって大事かもなって、あの先週の内容を一瞬にして今手のひら返しをして話してるんですけど、あの思いました、あのやっぱね、世の中は投資です皆さん、あの投資最高ですよ本当に、あのぜひ学んだ方がいい、大人も子供も投資は世の中はねって思って、あのふっとまた私、まあ自分もね、そのもちろん食べながらなんだけど、あのその店員さんがそのお母さんがいるところにあの運んできて、まずなんか子供のものが来ると思ったらお母さんのところにその物を運んできたんで、あなんだろうなと思ってふっと見たらさ、お母さんワインのデカンタ頼んでんだよ、いやお母さんデカンタ頼んでる場合じゃないよと思って、子供より先に何ワインあんな飲んでんだよと思ってさ、別にワイン飲んじゃダメとは思わないけど、あのデカンタ飲んでる場合じゃない、投資です投資ごめんなさい混ぜちゃったよ、興奮すぎちゃってもう投資が大事なんだから、今もうデカンタで酔っ払ってる場合じゃないんだから、本当にもうあの僕に教えてあげてほしい、もうお母さんも一緒に学ぶからって、ウィーメッセージあなたなんで投資勉強しないのじゃなくてね、私は投資を勉強した方がいいと思うんだけどもね、一緒に勉強しない、お母さんとって、お母さんとやったら楽しいと思うよっていう、やっぱりね、もう教育の中心は投資ですわ本当に、それをウィーメッセージでぜひ伝えてあげてほしい、もうお母さんには、まあ、そのお母さんだけじゃなくて全国の親御さんに言いたい、ウィーメッセージを駆使して投資を子供に教えようね、言うメッセージはダメよ。なんで、なんでお前、この世の中にも投資を勉強してないんだなんていうのは、あの、パワハラですか、それはもうね、親子であっても。まずは自分が勉強する。ね。わしが勉強して、いや、これなかなかいい。お前もこの世の中だからな、もう小学生とか中学生とか関係なく、投資をお父さんとお母さんと一緒に勉強しないか、つって。私たち全員でやろう、つって。ほんで、大儲けだと。大儲けだ、つって、またその辺のおじさん引っ張ってきて。そうやって犯罪が繰り返されるんだよ、ずっと。それを推奨しちゃダメだろ、絶対に。だから私も勉強しようかな、だから投資ね。なんか、で、投資マスターみたいになればさ、なんか、ちょっと、ノミネートしやすそうじゃない?なんかちょっとね。このラジオ、そもそもさっきみたいに、どこにベットしていいか分かんないからね。ちょっと、このラジオ、どこにベットしたら一番勝率高いかっていうのを、ちょっと投資で勉強した方がいいですよ、多分ね。いやー、教えてくれるのかな?なんかそういうのも投資で。教えてくれたらすごい嬉しいんだけど、私いくらかお金出そうかなと思うんですけど、それで騙しに来る人いないかしらポッドキャストアワードどこに出したら一番儲かりますよっていうね、いやっていうね、なんかサイゼリアでの一幕をお話しましたけど、なんかでもね、まあ、投資も芸能人とかね、結構なんかやってる方もいますけど、なんだろうね、なんかあれで儲けるためにやるもんじゃないんでしょ、だってそもそもなんかあれって結局長期的になんか自分の資産をさ、なんか今NISAとかやってますけど、多分自分である程度固めながらやるものなんでしょ、おそらくね、そうそうそう、あのまあなんか正しくね、本当は伝えるのがいいんでしょうけど、しかもごめんなさい、散々言ってるけど、あのさっきのおじさんマジでは知らないからね、私あのでもいる、あの実際にいるんだよ、見たことある人は分かるはず、あのね、マジで、スーツを着てる女性と、まあ、男性でもいいんで、あの、ね、組み合わせはね、大体決まっててね、スーツを着てる女性とおじさんか、おばあさんと若い男。私が三越で見たのはそれだった。あの、おばあさんと若い男が、なんか、それもなんか、すごいなんかさ、今の時代になんか、髪バンバン渡してさ、白でこれがこうで、こっちの場合はどうでみたいなさ、すげえ、しかも、あの、その資料を広げるには、あまりにも狭い、丸円卓っていうか丸テーブルでやってんだよ。でおばあさんもさ、なんかかわいそうになんかふんふんふんふんなんかうなずきながら、多分分かってないんだよ半分ぐらいの話ね。でだから聞いてんだけどさ、私もう自分で弁当食いながらもう割って入ろうかなと思って、その時もう銀座で三越でやるんじゃねえそんなことっつって、お前週末のあの家族団らんの三越で何お前いやらしい話してんだっていう思ったんだけど、そういう話してる男の人大体ワックスでガチガチに固めてて怖いんだよね、なんかね、ジェルでさ、なんかさ、もう髪の毛もギンギラギンに光っててさ、なんかいかつい顔しててさ、彫り深くてさ、真っ黒のスーツ着ててさ、 でなんかハンドバッグみたいな女なんかあの何も入らなそうなさ、クラッチバッグみたいなもんってさ、お前なそのクラッチバッグからどんだけその白出してんだみたいな、もう4次元ポケットじゃねえんだからよと思いながらっていうね、あのそういう人がいたら皆さんちょっとあの耳そば立てて聞いてみてください。あの騙されてるかどうかちょっと分かるかもしれないんでね、聞いてるとね。そうそう、すごい、なんかもう一瞬で、あの前回のラジオ聞いた人の分かると思うけど、もう秒速手のしら返しです、もう。投資万歳の回ですよ、今日は本当にもうね。もう陰でこそこそ最優秀賞いじってるの、最低のラジオです、本当にもう。マジ、もうノミネートすらしてないのに、ノミネートしてなおかつ賞を取ったラジオをいじるっていうね。もう最低ラジオですけどね、まあ、ノンジャンルっていうジャンル作ってくれたらいいんだよね、だからね。ノンジャンルっていうジャンル作ったらもう何でもありだけど、でもノンジャンル賞ってわけわかんないから、でもね、何を持ってお前は賞を取ったのってわかんないかしらね。いやー、だからもう私がでも今ね、ちょっと総括として思ってるのは、ちゃんと投資の人を騙してる人とかじゃないよ、ちゃんと投資わかってる人に正しい情報をあの水原一平さんに伝えてほしいってことだけです、もう本当に。賭博ではなくてですね、投資を教えてあげてほしいです。本当に。頑張れ、大谷翔平。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにします、もう。いやー、1年待つのやだな、なんか、いい賞ないかな、近くで。それかなんか皆さん聞いてくんないかな、これも。でも教えてください、なんか、いい勝ち方してたら。私、ちょっと、そういう賭博とかもやったことないんで、清廉潔白ですから。いい情報あったら教えていただきたいなと思っています。ということで、よければまた聞きに来ていただければと思います。さようなら。